火の手紙の3章の10節を読むところから入っていきたいと思います。先週10節の半ばまでやったんですけれども、10節の頭から読んでいって、その3章の終わりまで続けて読んでいきたいと思います。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうです。互いに愛し合うべきであるということは、あなた方が初めから聞いている教えです。カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちに留まっているのです。兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのです。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ、大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの皆を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。神の命令を守る者は神のうちにおり、神もまたその人のうちにおられます。神が私たちのうちにおられるということは、神が私たちに与えてくださった御霊によって知るのです。まあ、このヨハネ第一の手紙の勉強は今日で5回目になるわけです。で、ここまで勉強してきたところでもって、もうすでに分かっていると思うんですけれども、ヨハネ第一の手紙というものを書いた目的は、この手紙を読む人たちというものが、ヨハネが強調したい点は、あなたは自分が神様の家族の神の子供になっている、永遠の救いを受けているという確証について、こういうことではっきり分かるでしょう。あなたがこういうことをしているんだから、あなたは生まれ変わりをしているし、永遠の命を持っている。だからそれを確証だと判断しなさい。というふうに知らせようとして書いているのが、このヨハネ第一の手紙なんです。だからヨハネ第一の手紙の中には、いくつもの話題が取り上げられております。こういうところで確証できるでしょう。これで確証できるでしょう。こうやって言ったらそうなんです。というふうにいろんな話題を取り上げている。しかもですね、同じような話題が手紙の中のあちこちに散らばっているように見受けられる書き方がしてあります。例えば、一章では罪という観点からその確証を持たせるように書いてある。二章の初めでは神様の命令を守るという角度から議論をしております。二章の終わりに行きますと、イエスはキリスト、メシアであるという確証を持っていれば、あなたは救われている。ということになるし、イエスは救い主であるという確証を持つことができないというところから、クリスチャンであるという格好をしていても実際にはキリストの教えに反した行動を取ってしまうことになるというような説明もしているわけなんです。こういう形で話の進め方をしているために、3章に入りますと、また罪という話題を取り上げております。今日勉強したい3章の10節から始まるところでは、2章の半ばにおいてすでに一度話題として取り上げられている愛というものについての話を進めております。だから出発点では、3章の10節からの出発点では、2章でもうすでに使われた言葉と同じ言葉を使うことから始まっているんです。例えてはですね、3章の10節では、兄弟を愛さない者は神から出たものではない。互いに愛し合うべきであるということは、あなた方は初めから聞いている教えです。といったようなことが書かれているんですけど、これは2章の9節でもって、こういうふうなことを言っているところと同じ内容になる。光の中にいると言いながら、兄弟を憎んでいる者は今もなお闇の中にいるのです。兄弟を愛する者は光の中にとどまりつまずくことがありません。 兄弟を憎む者は闇の中にいる。と言ったのと、書き方はほとんど同じような書き方で始まっちゃってる。ところがですよ、これ以前にも注意を促したことなんですけれども、同じ言葉が使われているからといって、この場合には愛という言葉になるわけですけれども、同じ内容のものを繰り返して書いているという考えを持たないようにしてほしい。内容は違います。こういうことを念頭に置いて、5章の、いや3章の、失礼しました、10節から分析をしていきましょう。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出たものではありません。兄弟を愛さない者も神から出たものではありませんということになる。そうではない。これ10節でもって兄弟という言葉が使われているんですけど、アデルフェスというギリシャ語です。これは2つの意味を持っております。だから聖書の中でもって兄弟と言われたときに、その2つの意味のどっちをここで言おうとしているのかというのは、その書かれている文の前後から判断をしなければいけないということになる。その一つは同じ親から生まれた子供同士という意味です。まあ、兄弟と訳されているけど、これは兄弟姉妹という意味に取らなければいけないことです。からもう一つの意味は、イエス・キリストを主として生まれ変わりをした者同士のお互いの関係を兄弟姉妹と呼んでいる。キリストの体を兄弟姉妹と呼んでいます。だからそのどちらを兄弟とこの特別な場所で呼んでいるのか、十節ではどちらをこれ兄弟と呼んでいるのかというのは、その前後から判断しなければいけないということになります。ここでですね、少しこの三章の前に戻りましょう。なんで私がですね、いきなりここでもって三章の十節を話し始めたと思ったら前に戻ろうというのかというと、実は三章の十節から始まっているこの愛という言葉の内容は、三章の例えば四節あたりからの罪と言っている十節までの間の実は続きだからなんです。切り離して考えてはいけないものなんです。3章の4節から始まるところでは、生まれ変わりをしている者は自分の方からサタンの支配に入ることはしない、罪を犯さないと言っている。ほいで生まれ変わりをした人と神様との関係というものは確立したものとなっちゃってる。イエス様を通してなってる。だからそうなったらサタンの支配に入るような関係は存在しないというようなことを10節で言ってるんです。で、今度は11節から終わりまでという23節までを総合的にまとめてみますと、生まれ変わりをした人はキリストなる兄弟姉妹に対して愛というもので接する生活を送る。実際的に兄弟姉妹に向かって愛の行動を取るということを言っている。その前は罪と読むんです。神様との関係がどうだと言った。今度は兄弟姉妹に対してはどうだということをここで言おうとしているわけなんです。そこで10節から11節12節まで進んでみましょう。兄弟を愛さない者も神から出たものではありません。互いに愛し合うべきであるということは、あなた方が初めから聞いている教えです。これヨハネの福音書15章の13節でイエス様自身が言っているからそうなります。カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行い、カインの行いは悪く、兄弟アベルの行いは正しかったからです。さあ、ここでまず問題になる。カインのどういう点、どういう行いが悪かったのか、正しくなかったのか、アベルのどういう点が、アベルのどういう行いが正しかったのか、これがはっきりとしないと、その愛という問題についてそれから先に進むことができない。だからカインとアベルとの出来事が記されている創世記の4章を読んでみないといけないということになります。読んでいってみましょう。創世記の4章に移っていただきましょう。創世記の4章の1節から読んでいきます。で、カインとアベルというものについて少し勉強して、で、そしてそれからカインが何で悪い行いをしたのか、何でアベルは良い行いをしたと認められているのかという点に進んでいきたいと思うんです。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。 ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊の遺言の中からそれも最良のものをそれも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を止められた。だがカインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインはひどく怒り顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか。なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。だがあなたはそれを収めるべきである。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいた時、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。カインは答えた。知りません。私は自分の弟の番人なのでしょうか。そこで仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか聞け。あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。今やあなたはその土地に呪われている。その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けた。それであなたはその土地を耕しても土地はもはやあなたのためにその力は生じない。あなたは地上をさまよい歩くさせない人となるのだ。カインは主に申し上げた。私の戸は大きすぎて担いきれません。ああ、あなたは今日私をこの土地から追い出されたので、私はあなたの御顔から隠れ、地上をさまよい歩くさせない人とならなければなりません。それで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。主は彼に仰せられた。それだから誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。そこで主は彼に出会う者が、誰も彼を殺すことのないようにカインに一つの印をくださった。それでカインは主の前から去ってエデンの東、野での地に住み着いた。さあここでですよ、考えていきましょう。カインは土地を耕すものでした。農家でした。土地の作物から主に捧げ物を持ってまいりました。主はカインとその捧げ物手に目を止めなかった、満足しなかったと書いてある。弟アベルは羊を飼うものでした。遊牧民でした。で、羊の遺言の中から捧げ物として持ってきたと書いてある。主はアベルとその捧げ物手に目を止めた、満足したと書いてある。どうしてこんな違いが出てくるのか。横道になるけれども、まずこの点を調べていきましょう。どういう理由でカインの行いは悪いと判断されているのか。神様が捧げ物に目を止めなかったのか。神様の方で喜ぶ、神様が受け入れるはずの捧げ物ではなかったのか。この質問の答えはですね、ちょっと横道になるようですけれども、最終的にはヨハネ第一の手紙につながりが出てまいります。だからどうしても調べていかなきゃいけない。多くの聖書解説書では、ここでもって、なんで神様がアベルの捧げ物には目を止めたけれども、カイン兄貴の捧げ物には目を止めなかったかという理由をこんなふうに説明しております。言ってるのはですね、こういうことを言ってる。アダムが罪を犯したことでもって、アダムから生まれてくるものは全部サタンの支配に入り、神様に罪を持つものとなった。これ正しいんですよ。だから神様に動物の生贄を捧げて罪の贖いをしなかったら、神様との関係は正しいものにならない。そしてヘブル書の9章あたりだ、9章の22節なんですけれども、血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないと教えている。実際に教えております。だから弟アベルは羊の生贄を捧げ物として主に持ってきた。羊の肉を、いや血を捧げた。で、血を注ぎ出さなければ罪の許しはないという。だから弟アベルは罪の許しを得ている。神様から目に留められて喜ばれた。だけど兄貴カインは野菜や穀物を捧げ物として持ってきたがゆえに神様に喜ばれなかったという説明をしているんです。多くの解説者がそうしている。個人的な意見を言うようで申し訳ないんですけど、私にはですね、こういう説明はどうしても受け入れることができないんです。確かに旧約聖書でもそれが書いてある。レビ記の17章の11節を見ていただきました。ヘブル書まで戻らなくても、レビ記の17章の11節ではこういうことが書いてある。なぜなら肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血である。 だからヘブル書の9章で言っている血を注ぎ出すことがなかったら罪の許しはないというのをレビ記の17章でもすでに言っちゃってる。だけれどももしもその理由でもって、だから血を捧げるものでなかったら神様が喜ばない、兄カインの捧げ物を良いものと見ないというのだったら、兄カインは神様に捧げ物をするためには弟アベルから羊を飼わなければいけないということになります。もしも弟アベルが自分の羊を兄カインに売ることを拒否したらどうなるか、可能性としては考えられるわけでしょ。売りたくないと言ったら兄貴カインは神様の前で血を流して自分の罪を許してもらう捧げ物を捧げることができるか、あるいはですね、自分の作った農作物と羊を交換しよう、物々交換をしようとした、来た時に弟アベルが法外なものを要求したとしたらば、兄カインはそれでも羊の血を流して神様の前に捧げ物をすることが可能かどうか。もう一つ言い方変えましょう。兄カインがどれほど神様に喜ばれようと思って羊の生贄を捧げたとしたって弟アベルにはかないこないんです。例えばですね、弟アベルがこの羊を生贄にしたら神様喜んでくれると思うのがあったときに、兄貴がそれを欲しいと言ったら、じゃあ穀物芋の10倍持ってこい、でなかったらこれは売らない、ただ買えないわけでしょ。もっともっと安っぽい羊を兄貴は買わざるを得ない、あるいは何のかね、絶対これを売りません、100倍のものを出されたって売らない、私が捧げ物とするんだからとアベルが言ったとしたらば、兄貴の方はどんなことをしようと自分の持ってる穀物を全部投げ出そうと弟は出す捧げ物にかないかないわけです。弟は羊を飼ってるんだからたくさん持ってる、例えば100頭持ってるって言ってましょう。兄貴はそこの中でやっと1頭買いました、それを捧げ物にしようとする。アベルが、弟アベルが兄貴のカインと捧げ物で競争しようとしたら、自分の持ってる99匹の中から10頭いいのを選んで神様に捧げ物したら10倍偉くなっちゃうわけでしょ。こうやって見たらどんなことをしたって兄貴カインが羊を捧げ物にしようとしたら弟アベルにかないこないんです。神様を喜ばせることはできないということになります。だから不公平でしょ。それだけでね、聖書にはこういう教えがあります。もちろんこれはモーゼを通してイスラエルの人たちに与えた教えの中なんですけれども、こういう教えがある。出エジプト記の29章を開けていただきましょう。出エジプト記の29章を開けていただきました。もちろんこれだけじゃないんですけど、これを一応引用いたしましょう。その18節を見ていただけると、まあ、17節からでもいいんです。18節を見ていただけると、そのお羊を全部祭壇の上で焼いて煙にする、これは主への全焼の生贄で、なだめの香りであり、主への火による捧げ物である。だから動物の生贄を捧げろと言ってることになる。同じ出エジプト記の29章の38節を見ていただけますと、祭壇の上に捧げるべきものは次の通りである。毎日絶やすことなく一歳の若いお羊2頭、一頭の若いお羊を朝に朝捧げ、他の一頭の若いお羊は夕方に夕暮れに捧げなければならない。ここでもまた動物の生贄を捧げろ、血を流せと言ってる。ところがですよ、41節では何と書いてあるか、29章の41節です。もう一頭の若いお羊は夕暮れに捧げなければならない。これには朝の穀物の捧げ物や注ぎの捧げ物を同じく添えて捧げなければならない。それはなだめの香りのためであり、主への火による捧げ物である。ということは、片っぽでは動物の生贄を捧げ物として捧げろと言ってるけれども、穀物の捧げ物も朝と晩に捧げろと言ってることになるわけでしょ。もっとはっきり言いましょうか。レビ記の2章に移っていきましょう。レビ記の2章の1節から読んでいきましょう。人が主に穀物の捧げ物を捧げるときは、だから穀物の捧げ物ここであるってわけでしょ。 捧げ物は小麦粉でなければならない。その上に油を注ぎ、その上に乳香を添え、それを祭司であるアロンの子らのところに持っていきなさい。祭司はその中から一つかみの小麦粉と油とその乳香を全部を取り出し、それを記念の部品として祭壇の上で焼いて煙にしなさい。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。だから穀物の捧げ物というのはあるということになるわけでしょ。そこから3節何て書いてあるか、もっと大切なこと書いてありますよ。その穀物の捧げ物の残りはアロンとその子らのものとなる。それは主への火による捧げ物の最も聖なるものである。こうやって見ていきますと、神様が喜ぶ捧げ物というものには動物の生贄というものだけでなくて穀物の捧げ物もあるということになるわけです。そうやってくると、兄貴カインが捧げたもの、土地を耕してそこから取れたものを主に捧げるということと、弟アベルが自分の努力をして得たもの、羊から捧げ物を捧げるということと、それほど違いがないということになってしまいます。両方とも神様が喜ぶべきものだということになる。そうすると何か別の理由でもって、羊を捧げたからよい、畑の作物ではいけないという理由とは別に、神様に対してカインが捧げたものに手を止めなかった理由があるということにならなければいけないことになってしまいます。簡単にですね、片側に兄カインを並べてみて、片側に弟アベルを取ってみてですね、創世記の4章でもって比較をしてみましょう。今一度創世記の4章1節から途中まで読んでみます。一体どういう違いがあるのか。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。これ全然関係ない。彼女はそれから弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土地を耕す者となった。弟は羊を飼う者です。兄貴は土地を耕すものです。ある時期になってカインは、兄貴は地の作物から主への捧げ物を持ってきた。収穫の中から捧げ物したわけでしょ。アベルは彼の羊の遺言の中から、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。アベルは自分の羊、収穫したものから神様に捧げ物したわけでしょ。しかも、まあ、この場所ではないけれども、穀物の捧げ物は神様にとって最も聖なる捧げ物だと言っている。そうしてくると、動物の捧げ物も必要だけれども、穀物の捧げ物も神様受け入れるということになります。しかもカインは穀物を作っているということになると、この2つの条件では、兄貴のカインではあろうと、弟アベルであろうと、ほとんど同じものを同じようにして神様に捧げているということになります。だけどどっかに違いがある。どこに違いがあるのか、4章の4節を見てみましょう。アベルは彼の羊の遺言の中から、初めの子の中から、それも最良のものを口語訳では最良のものと書いてありません。これは別の訳です。それも自分自身で、これは実は原本にありません、持ってきた。何を言いたいのかといったら、口語訳では最良のものという代わりに、これは超えたものという言葉が訳になっている。実際こういう口語が正しいんです。自分自身で持ってきた、原本にないんです。だから自分自身で持ってきたからどうのこうのと言えるもんじゃない。 さあところがですよ、そうするとじゃあアベルとカインとでもって自分が働いて得たものの中から神様に捧げたということに関しては同じように収穫したものから捧げてるんですけど、これ問題ない。でアベルの方にわざわざ初めて取れた収穫物を神様に捧げたと書いてある。しかも最良のもの、一番超えているものを神様に捧げたという、まあ、自分自身で持ってきたってこれは書いてはないけれども、どうもそういう気持ちがあったんじゃないかと思う。じゃあカインの方には何と書いてあるか。3節で、ある時期になってカインは地の作物から主へ捧げ物を持ってきたとしか書いてない。アベルの方には羊のウイゴの中から2番目3番目に生まれたんではない。しかも最良のもの、これは超えたもの。しかもアベル自身で、これは原本じゃないけれども、そういうの気持ちで神様に捧げたと。さあそうするとですね、考えてみなきゃいけないのは、アベルが、弟アベルが神様に持ってきたものは何かというと、2番目3番目に取れた子供ではない、一番最初に取れた生まれた子供だから、要するにアベルにしてみれば自分が一番可愛がっている羊から生まれた子供です。最初の子供です。一番可愛い、それを、しかも一番良いものを捧げて、兄貴の方にはこれ何も書いてない。じゃあどうしてこれが書いてないのか、言い方を変えますと、こういう見方をすることができる。弟アベルは一番最初に生まれた子供を生贄として捧げております。じゃあ兄貴はどうなのか、書いてないということ、これ一番初めの作物ではないということ、一番いいものを、超えたものを、まあもしもこの羊を潰して食べるとしたら、一番超えてるのを食いたいわけですから、その食べたいものを神様に捧げてる。なのにこちら何と書いてあるか、何も書いてない。そうしますとですね、兄貴のカインが出した捧げ物は何なのか、畑の作物の一番初めに取れたものではないものを持ってきたということ、最も良いと思われるものでないものを捧げ物としたということになります。しかもですよ、それだけじゃない、もっと大切な言葉がですね、創世記の4章に隠されております。今一度4章の4節を見ていただきましょう。またアベルは彼の羊のウイゴの中から、それも最良のものを、これは口語訳では超えたという意味ですよ、原本も超えたという意味です。それも自分自身で持ってきた。自分自身って言葉は原本にはありません。主はその次です。アベルとその捧げ物とに目を留められた。この表現を気をつけてくださいよ。アベルの捧げ物に目を留めたんじゃないんですよ。アベルと、つまりアベルに目を留めた。アベルの行為を良しとした。そして主はアベルの捧げ物に目を留めた。両方に目を留めてるんですよ。で、5節。カインはどうなのか。だからカインと、その捧げ物とには目を留められなかった。カインの捧げ物ではない。カインにも目を留めなかった。カインが捧げるものにも神様は目を留めなかったと言ってる。さあ、ここでもってですね、私の推測を申し上げましょう。カインが、ここに何も書いてない。どういうふうにして自分の捧げ物を神様のところに持っていったか。アベルは一番初めに生まれたこと、一番初めに取れた収穫物、しかも一番いいものを持っていこうとした。で、兄貴はどうなのか、これ推測ですよ、だけどこう正しいと思う。神様に捧げ物を捧げなければいけない、だからうちで食うことができない傷物やくず物を持っていく。これもう少したら腐れそうだから、腐る前に神様のところ持っていけ。持っていったら腐るのが構わない。弟アベルはどうなのか。神様に捧げ物をしなきゃいけない。一番初めに生まれたもの、私にとって一番嬉しいものを神様に捧げて、神様に喜んでもらおう。胸の中で一番肥えているもの、私が食べたいと思うものを神様に食べてもらおうと言ってるんです。 何が違うのか。兄貴のカインと弟アベル、これが違うんです。捧げ物をする時の心が違うんですよ。だから主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。アベルの心とその持ってきた品物とに目を留めた。だけど兄カインの方にはカインの持っているその心とその捧げ物とに目を留めなかった。心は悪いけど捧げ物いくらだったらダメだからです。これはですね、今まで勉強してきたヨハネ第1の手紙の3章の先ほど4節から読んでたわけですけど、これと結びつけたらどうなるか。実はこれが結びつくんですよ。内容的なつながりをですね、持っていくことができます。3章の4節からはこういうことが書いてある。罪を犯している者は皆不法を行っているのです。罪とは律法に逆らうことです。以前この4節を勉強したときに、不法を行っているというのと律法に逆らうと、これは同じ言葉だと言った。だけども罪を、これは現在形です。これは習慣的にやっているもんだということをですね、4節の時に勉強した時に説明いたしました。神様の教えに逆らうような結果となる行為をしている。神様に対して罪となるのかならないのか分かんないけど、とにかくやってしまおう、罪になるんだったら謝れ、いいだろうというのが兄カインの持っている心ということになります。神様喜ぶのか喜ばないのか知らないけども、こんなもんで捧げ物になるのかならないのか知らないけど、とにかく俺は食えないんだから食えないもの持ってきるじゃないか、捧げ物は捧げ物だ。これが兄貴の気持ちでしょ。弟のは私が自分で一番大切に思っているものを神様に捧げて神様に喜んでもらおう、私が自分が欲しいと思っているものを神様に渡そう、そして神様に一番喜んでもらおう、この心の違いなんです。9節に行きました。3章の9節に行くとこういうことが書いてある。誰でも神から生まれた者は罪のうちを歩みません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないのです。生まれ変わりをして心を尽くし思いを尽くし知力を尽くして主である神を愛している者は罪のうちを歩みません。このことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。たとえどれほど金のかかる捧げ物を持ってきたとしても、心が伴っていなければ神様は喜ばない。神様は心の伴っていない捧げ物にをした人に目を留めません。でその捧げ物はどれほど高価なものであっても目を留めない。これはですね、イエス様自身がこの世で伝道している時にもそれははっきりと言っております。マルコの12章を開けていただきましょう。実際にこれ引用してみたい。マルコの12章の41節から始まるところを見ていただきますと、マルコの福音書12章の41節から始まるところを見ていただけるとこういうことが書かれている。ここで多く私たちはですね、ここでもって勘違いをした言葉が入っております。これ気をつけて解釈していきましょう。それからイエスは献金箱に向かって座り、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちが大金を投げ入れていた。そこへ一人の貧しいヤモメが来て、レプタどうかを二つ投げ入れた。これは一コドラントに当たる。するとイエスは彼女の弟子たちを呼び寄せてこう言われた。誠にあなた方で告げます。この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れたどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この女は乏しい中からあれだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからです。多くの場合にこの金持ちがちょびっとした献金を出すと言ってる。ところがそうじゃない。金持ちは大金を投げ入れているんです。貧しいヤモメはレプタ銅貨2枚を、だから今の現金で多分10円ぐらいを入れた。それをイエス様が比較をして、このヤモメは誰よりもたくさんの献金をしたと言ってる。どうして？心と捧げ物とを一つにしているからです。こういう観点から見ると、カインのようであってはいけません。これは11節からいきましょう。互いに愛し合うべきであるということは、あなた方は初めから聞いている教えです。カインのようであってはいけません。 互いに愛し合うべきであるのに、カインは自分の弟を殺した。何が原因か。自分の心が正しくなかったのに。だから神様はカイン自身もカインの捧げ物にも目を留めなかったのに。心も行いも正しい弟アベルに対して神様から目を留められ祝福されているのを妬んで神様に腹を立てておりました。そしてその矛先を弟アベルに向けてアベルを殺しています。カインは自分の捧げ物が神様に喜ばれるものでないということが分かったときに悔い改めて心を入れ替えて神様との関係を正しいものにすることができたわけです。なんでか。この3章の7節は何て言ってるか。義を行う者はキリストが義であるのと同じように義であるのですというのが原本になる。義を行う者は義となる。自分の弟が神様から祝福を受けたときに喜べるはずだった。自分も同じように祝福を受けることができるからです。もしも心を入れ替えて生活を始めたら。だけれども12節、彼は悪いものから出たものだから弟を殺しています。悪いものから出た、これ誰なのか。10節では神の子供と悪魔の子供との間でこれで区別がつくという。義を行わないものは誰であっても神から出たものではないと教えている。で、兄弟を愛さないものは神から出たものではないという。だから悪いもの、要するにサタンですから出たものだと結論付けざるを得ないことになります。神様から出ておりません。自分が正しくないことをしているゆえに、特に心の上で義でないことをしている結果として神様から祝福を受けることができないでいるときに、周りにいる人が神様から祝福を受けるとその人を妬みます。これは悪いものから出たものであるという証拠です。3章の13節にいきましょう。兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は自分死のうちにとどまっているのです。兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのです。13節に戻ります。兄弟たち、この世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。どうしてか。この世はサタンが支配をしているものです。だからこの世にいる人たち、つまり悪魔の子供たちがあなたを憎んでも、あなたが義を行うがゆえに憎まれても、それを驚いてはいけない。あなたは死から命に移っているんだからと純粋に言っている。で、聖書では死という言葉に2つの意味を持っております。これも内容的にどちらの意味なのか、その内容から判断しなければいけない。一つはですね、この世的に言って死ぬという言葉です。呼吸が止まる、心臓の動きが止まる、そして人間の本質である霊が肉体から離れてしまう。これがですね、死ぬという言葉の意味の一つになります。だからもう一つは、神様との関係が切れる、サタンの支配に入る、これも死という言葉が使われている。だからどちらの意味なのかはですね、その前後の意味から解釈をせざるを得ないということになります。命というのはもちろんその肉体で呼吸をする、心臓が動いているという意味での命、生きているということにもなるけれども、その他に神様の家族に入る、永遠の命を持つ、キリストの支配に入るというのもですね、命という言葉が表されています。で、その死から命に移った、神様との関係がなかっただけでも今度は神様との関係が存在するようになった、その証拠となるものは何かといったら、キリストが私たちを愛したようにお互いに愛しているということがその証拠になると言ってる。15節に行きましょう。兄弟を憎む者は皆人殺しです。これ大変きつい言葉のように聞こえます。だけども霊の世界でこれは真実なんです。兄弟を憎む者は人殺し。
これはですね、もうちょっと説明をしていきましょう。どうして人殺しということになるのか。これは2つの面から物事を考えていただかなきゃいけない。一つはですね、私たちが生まれ変わりをいたしますと、イエスを主として生まれ変わりをいたしますと、生まれ変わりをした人は誰でもキリストの体に属するものになるという考えがある。それを一つ考えていきましょう。これイエス様です。まあ勘弁していただきましょう。こういう図しか書けないんだから。で、多くの場合にですね、イエス様というのがこのキリストの体の頭ですから、ここから上がこれキリストということになる。この下が私たちということになります。ほいで、私たちキリストの体というものは、その体のどこに属しているか知らないけど、どこかに属している。足の先の指の先かもしれない、手の指の先かもしれない、この肘かもしれない。だけどもどこかに属しております。で、今度はですね、この体というもの、今度は人間の体として考えていただけますと、骨なんかを見ていただけると、これが非常におかしなものになります。なぜかというと、こうやって見たときに、例えば私の体を見ていただいたときに、この二の腕と他の腕とつながってる、一つになってる。ところがですよ、これを骨だけを見てみると全然つながっていないんです。どこにもこう引っかかってない、おかしなコブみたいな骨が両方からこの関節のところで持ってこうくっついちゃってるだけなんです。離したら完全に取れちゃう。どこにもこう引っかかっていないんです。なのにこういう一つの動きを取る。じゃあ骨と骨とをつないでいるのは何なのか。これがですね、実はこういう言葉で言われているものになります。腱という言葉で言われているものになる。これアキレス腱なんていうのがそうです。この腱というものになっている。そしてその腱の周りに今度は筋肉というのがくっついている。で、この筋肉が動いて、腱がその骨と骨とくっつけちゃってるから、だからこの骨と骨とがうまい具合に動いてくれて、一つの動きを取る。さあ、これをですね、今度はキリストの体に当てはめていただきましょう。キリストの体、例えばこの肘のところをですね、一つ具体例で取ります。キリストの体としてのこういうところ、腱、筋肉というのはこれ何を表しているのか。何がキリストの体の一部一部をこうつなぎ合わせているのか。二つあるんですよ。腱と筋肉で我々がつながるというのは二つあるんです。一つは愛です。もう一つはイエスの血です。この二つでつなぎ合わさっている。そうしますと、今度はここからですね、こういう話になります。15節、兄弟を憎む者は皆人殺しです。この愛でもって関節が腱と筋肉でつながっている。この愛をどかしてしまって憎しみを入れたらどういうことになるか。関節と関節、骨と骨とは全然何も引っかかりがない、外れます。こう切っちゃったらどうなるか。愛がなくしたら、憎しみの中に入れたらどうなるか。切れちゃうでしょ。そうしますと、一つの器官と次の器官との間は、愛でつながれていたもの、愛がなくなるんですから、切り離されたことになります。切り離された器官はどうなるか。これだけで生きていけるか。生きていけないでしょ。人間の体、切り離しちゃった、体から離しちゃったら、その離された部分だけで生きておくいけません。そうすると、愛でつながれていたものを、憎しみでこれを切り離したら、ここから先はどうなるか。これをですね、もしあなたといたしましょう。これから先、肘から先にいるのをもう一人別の人といたしましょう。これを切り離しちゃったとしたら、キリストの体の中にくっついていないことになるんですから。肉身で切っちゃうんだから、切った部分がそのままで生きていけるか、生きていけないことになるわけでしょ。死んじゃうわけでしょ。だからあなたが愛の代わりに憎しみでもって、この間の腱と筋肉と突き破って切っちゃったとしたらば、それから先は生きていけないことになるから、あなたが殺したことになる。 だから憎しみ、兄弟、憎むものは人殺しだということになっちゃうんです。ということはですね、天からの、天の父から、あるいはイエス・キリストから受けている愛を周りの人に出すことができないということになります。愛を出すことができない人が義を行っていないものになる。愛さない者は死のうちにとどまっている。ということは、義を行っていない者は、これ10節で書いてあります、誰でも神から出たものではない。神から出たものでないということになったら、この映画ですよ、憎しみが出したために、これ神から出たものでないということになったら、永遠の命を持っているとは言えないということになってしまう。だから誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないという15節の終わり半分の言葉がここで出てきたわけです。16節でいきましょう。19節まで読みます。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちを、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、こういった神の御前に心を安らかにされるのです。私たちは兄弟のために命を捨てるべきだ。これヨハネの福音書15章の13節でも同じ言葉が使われている。ただこの場合で兄弟ではなくて、イエス様はこれは友という言葉を使っている。それだけの違いです。そうしてくると、ここでもってですね、私たち一番先に考えちゃうのが、その友のため、兄弟のために命を捨てるということをですね、まず考えてしまう。あの人はあんなに苦しい思いをしてるから、私は自殺をしてあの人を助けてあげたい。助かりません。あの人はこんなに病気で苦しんでいるから、なんとかして助けてあげたい。だから私が死んで、いくら死んだってその人の癒しは治りません。その人の信仰はなきゃ、信仰で受け取るんですか。なんだけれども、多くのクリスチャンがイエス様が友のために命を捨てるという、これより大きな愛はないと言った。だから命を捨てます。みんな自殺を図る。どういう自殺か知らないけど、格好の上で自殺になります。ところがですね、命を捨てると訳されているところ、本当に命というものなのかどうか、腹を引き裂けばそれでもって相手の人が祝福を受けるのか、受けないんですよ。あなた自身地獄に行くかもしれないんです。宮殿を汚す者は神様が裁くと言ってるんですから。じゃあ何なのか。実はですね、ここでもって命と訳されている言葉は、原本ではこれはスケーという言葉が使われています。スケーという言葉は何かといったら、マタイの22章37節ではイエス様が第一の戒めとして、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、主である神である主を心から愛せよと言った時の思いを尽くせというのは、これはスケーなんです。それがここで命と訳されています。ヨハネの福音書15章の13節でも命と訳されて、これはスケーという言葉です。だからこの持ってる命を捨てろと言ってるんではない、思いでもってそういう動きを取れと言ってる。どういう動きなのか、それが具体的な例がですね、この3章の17節で書いてあります。富を、世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょう。実はこれ原本とちょっと違うんですよ。だから17節をですね、原本の通りに言い直しをしましょう。世の富を持っていながら、これはこういうのが原本の直訳になります。この世の生活の方法を持っていながら、もちろんこの世で十分に生活できるためには金をたくさん持ってなきゃいけない、物資をたくさん持ってなきゃいけない。だからこれ世の富というふうに訳しても間違いではないと思う。兄弟が困っているのを見て、原本では自分の兄弟が必要であるのを見て、必要なものがあるのを見て、その次です、その次こう書いてある、憐れみの心を閉ざすようなものにと書いてあるんですけれども、原本では憐れみの心ない言葉なんです。どういう言葉が使われているか、自分の腹渡を彼から閉ざしてしまうような人にはと書いてある。 面白い表現法でしょ。そして憐れみの心というのを余分にですねくっつけて理解させるようにして、憐れみの心である腹渡を彼から閉ざしてしまうようなという訳を実はしようとしている。原本にはだけど憐れみの心というのは書いてあります。それでそれに神がの心、神の愛が、神の心がとどまっているかという質問形で終わっております。さあ18節見てみましょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありませんか。それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、こうして神の御前に心を安らかにされるのです。言葉や口先だけで愛を表すということをしないで、行いと真実とで愛そうではないかと言っています。それによって、つまり言葉口先で愛を表すのではなくて、実際の行動で愛を表すことによって、私たち自身が真理に属しているものであるということを知り、こうして神の前で安らかな心を持つことができる。だから行動が伴わない信仰はただ単なる飾りでしかないというのと同じになるわけです。じゃあここで20節、まず先に20節読んでみましょう。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心より大きく、そして何もかもご存知だからです。皆さんどうなのか知らないけど、私はですねこの20節を読んで全然理解しがたい訳だという感じをいたします。たとえ自分の心が責めてもです。自分の心が責めてもいいからこういうふうにしなさいと言っているの訳にとってしまう。原本そういう訳じゃないんですよ。全然逆なんです。だからですね、原本から調べていってみましょう。こういうのがですね、原本での訳なんです。実はこの真ん中でこの文を切ってしまってはいけないんですよ。たとえ自分の心が責めてもですと思って切っちゃいけないんです。これは一つの文なんです。どう書いてあるか。もし私たちの心が私たちを責める、これは罪に定めるということをするのならば、神は私たちの心よりも偉大な方であり、すべてのことを知っています、と書いてある。さあこれは一体何なのか。実はですね、この20節で訳されている言葉を20節だけで取り上げるから意味が通じないんです。18、19、20と一つとして考えたときに初めて意味が通じます。18、19、20全部合わせていきますよ。私たちは言葉や口先だけで愛を表すということをしないで、これ18節の初めでしょ。私たちがすでに持っている愛をそのような形で表すのではなくて、私たちの行動で愛を表すべきものですけれども、いきなりこんな20節に問いましょう。そういうことを理解して知ってはいるけれども、実際に行動で愛を示してあげるということをしなかった誰かその兄弟が苦しんでいるときということを思い出して、心が責めたとしても罪の意識に陥ることがないようにしなさい。なぜなら神様は私たちの心よりも偉大な方であり、私たちがどういう心でいたのか神様はよく知っている。行動で愛を表そうとしていたけれども、実際に行動で示すことができなかったということを知っているんだから、罪の意識に入るのはやめろと実は20節で言ってるんです。そんなに解釈していいのか。20節で何で言ってるか。もし自分の心が責められなければ神の前に大胆に出ることができる。自分の心が責められたら、20節、神様は私たちの心よりも大きい、そして全てのことを知っているんだから心配するな。これはだからですね、言い訳しちゃいけないんです。何もどうせしなくたっていいんだから、ごまかせるんだから、愛の行動なんか示す必要ない。ただ示そうと思ったけど示せませんでしたでごまかせばいいと言ってるんじゃないんですよ。神様心を見ます。あなたが実際に愛を示してあげようとして、なぜならあなたは愛で生きているからです。愛でもってキリストの体がお互いにつながっているからです。愛でもってあなたは神の子供であるということがはっきり分かっている。死から命に移ったということが証明できている。だから愛で生活をしようとしている。だけれども時にはものとしてはその愛を行動で表そうとしていても表せない時がある。あるいは表そうとしながらもチャンスを失っちゃったこともある。あるいは全然気がつかないで ただ同情だけしていたかもしれない。あとでもって考えて、あ、彼女にこうしてあげればよかったのに、なんでああいう行動を取らなかったんだろう、なんで愛を示してあげなかったんだろうというふうに悔いを持った時に、その悔いを持ったからといって自分を罪の意識に陥れるのやめなさい。あなたが愛を示してあげようといった心だけ神様ちゃんと見てるんだから、それだけで結構です。心配しなさんなと実は言ってるんです。だけどここ20節でこれ切っちゃってるから、たとえ自分の心が責めてもですということになると、責められてもいいから何かしなきゃいけない、自分の意思に反してでもいいから愛を示すということになってしまう。逆なんです。神様はあなたの心を見ます。実際に行動に出られればそれはなおいい。だけども行動に出ようと思ってても実際に行動に出られない時がある。その時に心が責められる。ああしてあげればよかったのに、責められる。だけども罪の意識を持っちゃいけない。全然責められない時がある。私はちゃんとこれで愛の行動を示してあげた、神様の言われている通りした、これは21節ですよ、という時には神様の前に大々に出ることができる。神様見てください、ちゃんと言われた通りやりましたと言えるじゃないかと。だから20節言ってる、たとえ自分の心が責められてもというのをですね、無理してでもやらなきゃいけないというふうに意味に解釈したら逆になります。やってあげたいと思って動こうとしてけれども、結果的に実際のその行動が取れなかった、これは罪の場合には的を外しちゃったという時に、それをくよくよするな、いつまでも考えているなという。神様はあなたの心が分かってる。結果的に罪を犯したと言ったって、それはあなたが自分からわざわざ罪を犯してやろうとしてしたいんじゃない、分かってる。だから罪を許してあげる。それと同じようにこの愛の行動も取ろうとしたけれども現実には取れなかった、それでも分かっている。だからそれをくよくよするなということを二十節で言おうとしているんです。こういう観点からですね、このヨハネ第一の手紙の解釈をしようとするときに、また同じような繰り返しますけど、解釈の上でもってとんでもない間違いをしてしまうことになるんです。なぜかというとヨハネはですね、これ非常に唐突な書き方をしている。ルカのようにうまい文でさーっと名文で書いてくれてるんじゃない。必要な注意というのか、必要な解釈もですね、ここなんか入れてくれていない。だもんだからポッと読んでパッとこんな風にしていい加減なところで文を切っちゃって解釈しようとすると、なんか逆な意味にまで解釈できるような書き方までされております。だから気をつけていただかないといけない。だけどもこれを言ってるんです。今までのとこ一番最初一章では罪というものに対して、あなたは罪を犯していないじゃないか、犯したとしたって神様に謝りさせて許してくれるんだから何も罪の意識を持つ必要がないじゃないか、神イエス様はそのためにこの世の中に来てるじゃないか、弁護をしてくれてるじゃないか、だから安心しなさいというようなことで、ここでは愛というものに対して実際にその行動を取ろうとしたけれども取れなかったらごまかしちゃダメなんですよ。取らなくてもいいんだからごまかしてくれじゃなくて、実際に行動を取ろうとしたけれども具体的にその行動として現れてこなかったという時にも、それにくよくよしなさんのも分かってるからそれでいいよと言いたかったのです。それであなたが永遠の命を得ているということは分かるでしょう。罪の意識に入るとひょっとしたら永遠の命を得ていないんじゃないかというところまで戻ってしまって、サタンの支配に入ってしまう。これでもってあなたがもちゃんと救われているというのは分かるでしょう。神様あなたの心を見ているんですよ。表面がうまいぐらいにいけばいいけれども、行かなくても心配することはありませんと言ってくれているんです。心が正しかったらそれだけで結構だと。だからわざわざカインとアベルの問題を出した時にその心というものを指そうと思ってこれ指して、だけどヨハネそこまで書いてくれてはいなかった。ちょっとこういう観点からですね、もしも皆さんの中で、まあこういうのいないと思うけど、皆さんの中でもって何か神様の教えを守ろうとして実際具体的にその行動が 出られなかったといった時にですね、罪の意識に入る必要はないです。ただ単に神様、私の心を見てください、やろうと思って動き出した、だけれども結果的にはここまで達成しませんでした、許してください、それで簡単に許してください。今度同じようにチャンスがあったらこれ何とかやろうと思います、努力をしようと思います、だからもう一つチャンスを与えてください、それで済むんです。チャンスを与えられて、できればいい、できなかったらまたはっきり言えば心を見てください、やろうと思ったけど失敗としました、今一回チャンスをください、許してください、それだけでいいんです。これをですね、しっかり認識できるかできないかと見て、下手をすると永遠の救いに入れるか入れないかまで違いが出てくる。自分で自分を責めていると、だんだんだんと神様から離れています。サタンの支配に自分で入ってしまう。で、そのうちにもう努力したってダメだ、もう 効果がないなんてところまで行ってしまう。だからそうしちゃいけないんです。そのためにですね、ヨハネ第一の手紙2章ではこういうことを言っている。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方は罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちの道の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。罪を犯さないようにするためにこういうことを書いているんだと2章の1節言っている。私たちが罪の意識に入らないようにするためにこういうことを書いている。だからあなたは永遠の命を持っているでしょう、分かるでしょうと言いたいんです。これぐらいでですね、その先を来週続けたいと思う。だからどうぞそういう観点からヨハネ第1の手紙をですね、復習していただきましょう。間違った角度から間違った解釈をすると、これ非常に罪の意識に陥れるものに解釈をされてしまいます。だからその点で気をつけていただかなきゃいけない。お祈りいたしましょう。